皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたか？この日本でも離婚率が 30% を超えて、離婚という言葉が特別ではない時代になりました。皆さんは目の前にいる伴侶を見て、この人が本当に出会うべき運命の人だったのかな？もしこの人でなかったら、と考えたことがあるでしょうか。嫌われる勇気の著者、岸見一郎さんは、その問いに対して、運命の人はいないとはっきり断言されているんです。どういうことなんでしょうか。なぜなら私たちが運命の人という言葉を使うとき、自分は運命の人にまだ出会っていないだけで、運命の人に出会えさえすれば、すべてはうまくいくはずだ、と、目の前の相手の不完全さも含めて、愛する責任から私たちが逃げているからだ、というのです。それだけではなくて、岸見さんは、私たちはいかなる人も愛することができる。つまり、相手が誰であっても、どんな人であっても幸せになることは可能なのだとおっしゃっています。誰と結婚したとしても幸せになることはできる。つまり今の結婚が幸せだと感じられないのであれば、相手を変えても変わらない。この考え方、皆さんはどんな風にお感じになるでしょうか。私自身は最初から運命の人などいないのだから、結婚相手は誰でも構わない。相手を選ばなくていいという考え方はちょっと寂しい気もします。でも、ある意味、言わんとしているところはわかるなという気がするんです。こんな例えも用いておられます。花が好きだと言いながらすぐに枯らしてしまう人がいます。水をやるのを忘れ、鉢の植え替えもせず、日当たりのことも考えないで、ただ目立つところに鉢を置く。確かにその人も花を眺めることが好きなのは事実でしょう。しかし、花を愛しているとは言えない。愛はもっと献身的な働きかけなのです。どういう意味でしょうか。そうですよね。あの人は思いやりがあるから、優しいから好きという恋愛感情は、幸せな結婚に欠かすことができない愛情とは違うということなのではないでしょうか。運命とは自らの手で作り上げるもの。運命の下僕になるのではなく、運命の主人になっていく。運命の人を求めるのではなく、運命と言えるだけの関係を築き上げていく。深いですよね。でも確かにそうかもしれません。もしこの人でなかったら、他の人だったらもっと幸せになれたかも、と考え始めれば、私たちが自分の運命の主人になることはありません。相手がどうであっても、問題がとっても深刻で、時には落ち込んで、ひとしきり悲しんだとしても、それでもそこにとどまるのではなくて、やがて立ち上がって、これから自分はどうするのかとできることを考えて、それを実行していく。どんな人の結婚生活であっても、そんな風に毎日を紡いでいった先で、ふと振り返ったときに、ああ、この人が本当に私の運命の人だったんだなぁと心から思えるようになる。そういうことではないでしょうか。皆さんはどう感じましたか？大丈夫です。できます。では。 また。